その時、二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫んだ。この聖書の箇所では、イエス・キリストに向かって、私たちを憐れんでくださいと叫んでいます。タルコフスキーという映画監督は、その最後の映画で、この憐れんでくださいという言葉をひたすら歌い続ける音楽を使いました。タルコフスキーは旧ソ連の映画監督でしたが、最後の映画、サクリファイスはスウェーデンで撮りました。北方特有の昼間でも白夜のような何か非常に不思議な美しい映像になっています。光る海を背景にして砂利地に草が生えている痩せた地面です。そこに一本枯れ木が立っている、そんなオープニングです。そこに神を憐れんでくださいと歌うこういう音楽が流れています。どうぞお聴きください。神よ、私を憐れんでください。これだけを繰り返していきます。タルコフスキーは最後の映画、サクリファイスの冒頭のシーンとラストのシーンでこの歌を延々と流し続けるのです。海辺にポツンと一軒の家が建っています。ある日、食器棚がカタカタ言い始めたかと思うと、牛乳を入れた水差しが落ちて砕けます。画面いっぱいに真っ白に牛乳が広がります。戦闘機が飛んでいく音が聞こえます。核戦争が始まったのです。家の向こうの方には痩せた松の木がまばらに生えています。その根元に寄りかかっておじいさんが懐に小さな子供を抱いてロシアの画家、ルブリョフの画集を見せてあげています。一枚一枚ページをめくっては、おじいさんはため息をつきながら、イエス・キリストの絵を撫でるようにしている。見せてもらっている男の子は、首に包帯を巻いていて、声が出ません。この男の子が、毎日バケツで、あの枯れ木のところまで、水を運んでかけてやるのです。カメラが家の中に映ると、壁には大きな絵がかかっています。東方から来た学者たちが、幼子イエスを礼拝している絵です。ひざまずいて、大きな手を地面について、老人たちがこの幼子を見上げている、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵です。幼子の背景には、緑濃い一本の木が立っています。聖書の創世記に出てくる命の木のようです。その木のさらに向こうの方では、馬が新 後足立ちになって、戦争の場面のようです。実は、このダ・ヴィンチの絵を、タルコフスキーはそのまま映画にしているのです。背景に核戦争があります。命の木は、全くみすぼらしい、枯れ木になってしまっています。そういう映画なのです。声が出せない男の子が、枯れ木に毎日水を運んでやっているのは、命の木を生き返らせようとしているのです。背景では延々と、神を憐れんでください。この涙ゆえに、と歌っています。本当に何とも言えない強い力を持った映画です。タルコフスキーは、このサクリファイスという映画を残して亡くなりました。最後の字幕にはこう出てきます。希望と確信を持って息子に捧げる。この映画はタルコフスキーの遺言なのです。ダ・ヴィンチの絵で東方から来た人がキリストを礼拝していたように、東方から来たタルコフスキーはキリストを礼拝していると言ってよい映画です。ダ・ヴィンチは世界は戦争の世界であると描きました。しかし、あの東方の学者たちがキリストを礼拝するためにやってきたその場所に命の木があると描きました。東方の人タルコフスキーも西に出てきて、この世界が核戦争の世界であることを描きました。あの命の木はどうなったのか。枯れ果ててしまっている。しかし私はその枯れ木にバケツで水を運び続ける。それがタルコフスキーの映像人生という捧げ物、サクリファイスだったのですね。タルコフスキーの遺言はこうです。あなた方は命の木を枯らしているのではないのか。しかしイエス・キリストこそ緑濃い命の木に他ならない。世界は殺し合いの世界だけれども、私たちが礼拝に集うとき、それは確かに命の木のもとに集うことなのだ。救いとは何なのか、私たちの希望とは何なのか、それは私たちがこの命の木のもとに集うことしかないではないか。私は希望と確信を持って、このメッセージを子供たちの世代に告げる。これがタルコフスキーの遺言です。それではもう一度その音楽、憐れんでくださいを聞きましょう。